中近東ラジオ。はい、皆さんおはようございます。中近東ラジオのもっちです。今日はですね、今から兵庫県三田の方に、三田ヘタレイリオという人気ポッドキャスト番組の、7周年記念、バーベキューイベントに参加するため、私は今から兵庫県三田市の方に向かおうとしております。で、今日はですね、中近東ラジオのデルデルマッチョさんと一緒に、三田の方に向かう運びになっているんですが、ただいま待ち合わせ場所にデルデルマッチョさんが到着したという連絡が来ましたので、ちょっと探してみたいと思います。デルさん、どこにいるのかな。どこにいるんだろう。反対側にいるのかな。あ、なんかそれっぽい人がいる。あれかな。あ、なんか手振ってる。あ、そっちの方に行ってみたいと思います。あ、デルさんですか。あ、録音してます。というわけで、中近東ラジオのデルデルマッチョさんです。
どうもどうもです。
はじめまして。会うのは初めてですね。
会うのは初めてです。もう撮ってるんですか。
もう撮ってます。これから道中に向かって録音しながら行こうと思いますので、よろしくお付き合いください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
じゃあ早速向かいましょうか。う、ね、よいしょ。いや、お邪魔します。
はい、
よいしょ。お、いきなりなんかつけますか。
ちょっと待って、ちょっと待って。
あ、ナビ？
ナビ。
オッケー。じゃあ
行きましょう。
三田に向かってレッツゴー。
の前にご飯。
あ、今からご飯食べましょうか。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ雨お願いします。
はい。中近東飛び地。はい、というわけで、ただいま三田に向かって運転中なんですけれども、
イエーイ。
今どの辺走ってますか。
今茨城ら辺周辺
ということで、今もう大阪府内に入ってる感じなんですけども、
イエイイエイ。
さあ、前回、まあ、ゴジラ会を、あれいつだっけ、8月の、何日だっけ、
8月の、何日だったかな、21じゃないか。
ぐらいだっけ。
うん、多分、そのくらい。
に、まあ、撮る予定だったんですけども、ちょっといろいろ、
そうですね。
事情がありまして。
はい、俺の方に事情がありま
して。ちょっと収録ができなくてですね、まあ、今回デルさんとこうして2人で収録することが可能になったということで、
yes。
まあ、ちょっとデルさんを交えてのゴジラ会、新ゴジラ会をリベンジしようと、
はい、ありがとうございます、
いうことで、ちょっと今から新ゴジラについて語っていきたいと思いますけれども、はい、デルさん、新ゴジラに関して、
はい、
評価は大体何点ぐらいでしょうか。
100点満点です。
おお。100点出ましたか。
うん、基本映画に行くものは全部高得点なんだけど、まあ良かったですね。
あ、どういうところが気に入りましたか。
どういうところって、大して画像も良くなかったですよね。まあ、CG とかに比べ、あのアメリカものの CG とかに比べてもそんなによくはなかったんだけど、なんといってもシナリオかなと。
お、シナリオ、うん、
シナリオがすごく秀逸であったかなとは思うんですけども、
はいはい、
まあ順を追って話していけば多分良かった点も見つかってくるかなと思いますけどね。
じゃあちょっと順を追って語っていきますか。
はい、時間もありますしね。
はい
はい。 まず最初に、もうネタバレ全開でいきますよ。
はい。まあ、今回はそうですね。じゃあ、ネタバレ全開でいきますので、はいはい、まあ、映画自体はもうそろそろ終わりかなって思うんですけども、まあ、後、まあ、DVD とか、まあ、円盤が出たら見ようと思っている方はご注意ください。
はい、
まあ、その、ネタバレしてもいいよと、いう方は別に聞いていただいていいですし、はい、もう一切情報入れたくないんでしたら、ここでまあ再生ボタンを、停止していただけると、はい、いいかなと思います。
はい、
ということで、今からネタバレ全開で語っていきます。
はい、じゃあ、まず最初に、
はい、
海ほたる、アクアラインか。東京アクアラインに、はい
は
い、
まずは、
羽田沖の、まずはトンネルが陥没したというところから始まるんですけどもね。で、まあ、ちょうどトンネルの中の走ってる時に赤い水が落ちてきて。
そうですね。
うん、あれがすごく最初にビビったんですよ。
ああ。
おお、なんだこれはと思って。
まあ確かにビビらせどころではありますよね、そうそうそ
う、
あそこはね。
うん。ゴジラの話で言うともう中だるみがなくて、もう最初からも、話の最初からもトップギアに入ってくれ、どんどんどんどん加速していくような感じで。行くんですけど、まあ、そこで出てきたのが尻尾だけ、
はいはい、
で尻尾だけ現れて、でアクアラインの方にちょっと被害が出たよと、で首相官邸が開かれるんですけどもね、そこで、うん、ごっちゃらごっちゃら会議をしてるんですけども、
ああ
、で今度は歩いたと、
あ、
尻尾が歩いたと、尻尾が動いた、でこれがだんだんだんだん東京の方に動いてきたよと、でそれがすごくあの会議の中で見せた、結局動いてる絵は見せなくて官邸の会議で動いてるよっていう情報を伝えたっていうところがまずすごいなと思って、
まずはだから素人が撮った映像っぽい感じで始まってね、
そうちょうどなんつカメラで撮りましたっていうか携帯カメラで撮ったような感じの映像、
そうですね、うん、でそれで、一瞬そのゴジラの背びれみたいなのが、うん、その動画サイトみたいなのにアップされて、それをその主人公の、うん、矢口乱道さんがちょっと見て、はいはい、まあ、それだけで矢口さんはなんかこうあれは地震とか自然災害じゃなくて、
はい、
断層の生物による、うん、災害である可能性がありますという、うん、まあ、断定をするわけですよね、はいはいはい、で、官邸はそんなことあるはずがないだろうということで一周するわけですよね、
う
ん、で、まあ、偉いさんも、俺に恥をかかせるなみたいな形になるんだけど、でも、まあ、実際尻尾が出てきて、で竹野内豊の、誰だっけ、名前が出てこない
竹
野内豊と、まあ、竹野内豊でいいか、うん、が矢口の冗談が、うん、本当になったんだったらしょうがないみたいな形で、うん、そこから、まあ、巨大不明生物による、うん、まあ、災害であるということで話が進んでいくんですよね、うん、
はい、それから、まあ、上がっていくんです、だんだんだんだん多摩川の方でしたっけ、上がっていったのが、それを上が
っ、あ、玉川はまだですね、一回、ま、飲み川っていう、蒲田の方に向かうわけですよね、
うん、そう、蒲田の方に上がっていくんですけど、まだその時は第一形態でしたっけ、尻尾だけ、
あ、いや、アクアラインに現れた状態の、うん、要は尻尾だけがガバーと海から現れた時が第一形態で、蒲田に上陸した時は第二形態に、
だってあのエラから血をピュービュービュー出す赤い水を、あれが気持ち悪くてね、
で第二形態のことをネット界隈では通称鎌田くんって、鎌田に上陸したから鎌田くんって言われてるらしい、でちなみに、第三形態が品川くんって、
へ、あ、品川で変形したから、
そうそうそう、で鎌田くんと品川くんみたいな、
うーん、ラコステじゃないよ、鎌田くんだよっていうのが出てましたね。で、まあ、上がって、鎌田くんが上がって、で、品川まで行って、変形するんですよ、さらに。
まあ、そうですね、うん、はい。
変形する前に、自衛隊を呼ぶ、 呼ぶ。
はいはい。
うん、呼んで、どうさ、どうする。駆除。駆除か捕獲かその会にはして、で、じゃあヘリコプターが出ましたと。
うん。
で、じゃあヘリコプターが出て、ヘリコプターが出る前に第三形態に変形するのか。
あ、いや、下側についてからですね、
うん。うん。そう。でもまだその時自衛隊出てないですよね。
うん。で、一応監視はしてて、うん、で、その時はまだ第二形態なので、
うん、
で、実際にもういろいろ総理とやり取りをして、うん、で、ようやく総理が、攻撃をしようということで、
はいはいはい、
まあ、攻撃命令を下して、で、ヘリコプターがゴジラに向かって、さあ攻撃しようっていう時に第三形態になるんですね。
はいはいはいはい、そうですね。
それで、パイロットたちが、まあ、混乱して、うん、携帯が違うと、
はいはいはい、
報告と違う、
うん
うん、指示をこう、報告と違う、指示をこうっていうのが、
まあ、
伝言ゲームみたいな形でどんどん伝わっていって、
そうですね、う
ん、で最終的に防衛大臣が、総理どうしますか、撃ちますかって言って、で、一旦一回命令を下すんですよね、
はい、
で、攻撃開始ということで攻撃しようとしたところに、おじいちゃんとおばあちゃんが、うん、
線路を歩いてたと
民間人がいると逃げ遅れた人がいると、
うんうん、攻撃中止攻撃中止あそこら辺がねもう
今一回防衛大臣がもうどうしますか撃ちますかって言うんだけど、うん、総理が民間人に、自衛隊の、うん、弾を向けるわけにはいかないっていうことで中止するんですよね、うんはい、攻撃中止と
そうこうしてるうちに一回もう海に帰ってしまって
そうですね、まあ、第三形態のゴジラが、うんちょっとオーバーヒート気味になるんですよね、うん、体温が上昇してこのままだとメルトダウンを起こして自己崩壊してしまう可能性があるというのを、まあ、多分本能的に察知したんでしょうねで、一旦そこで退化するって言ってましたよね
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから、第二形態から第三形態になって、うん、その後、一回、第二形態にもう一回退化するんですよ。
へー、それは知らなかった。
だから、一回ガッとこう、起き上がった体が、また、ドーンと、うん血を這うような、うん、形になって、海の方に、逃げていったっていう感じになりましたよね。で、それは、まあ、体温が上昇しすぎたので、一、うん、回、まあ、体を退化させて、まあ、第二形態に戻すことによって、クールダウンっていうのかな、
うんはいはいはい、
さして、海に、もう一回入ることによって、まあ、体温を、まあ、下げたんじゃないかという形に言われてましたね。で、一回そこで、海に帰って、ちょっとしばらく、またこう、会議が始まるわけですよね。
はいはい、
また、ゴジラが、うん、ゴジラというか、まあ、不明、巨大不明生物が、再上陸したときに、どうするかっていうことの話し合いが始まるわけですね。
うんうん、そうですね。巨災隊っていうのもそこでできたんですよね。
で、そこで、まあ、矢口さんが指示を、出して、その、盟友って言ったらいいのかな。うん、まあ、その、泉ちゃんっていう、
うんはいはい、
メガネかけた、ぽっちゃりした人にね、うん、まあ、その、メンバーを集めてくれと。
そう。
うん。で、そこで、首を斜めに振らない奴を集めるっていう、あれ意味わかりました？
あれはちょっとわかってなかったんですよ。どういう意味だったんですかね。
あれはね、要は、首を縦に振るっていうのは、うん、はいっていうことでしょ。で、
イエスマン？
そうそうそう、うん。首を横に振るっていうのはノーっていうことでしょ、うん、で、日本の、要は政治家っていうのは、うやむやにする人が多いじゃないですか。
あ
うん、まあ、その、はいともいいえともつかない、うん、なんとも言えない、うん回答をする人が多いです。それが、首を斜めに振るっていう。
うん
うん、だから、まあ、そういう人じゃない人、
あ
もうはっきり、うん、もうやることはやる、やらないことはできませんっていうような人材を集めるという意味らしいですよ。
なるほど。
だから、うん、一言に、すごいなんかこう、いろんな意味が詰まってる、なるほどなと思わせる一言を語る場面が多いですよね。
はいはいはい。
で、そうやってまあ、集められた巨災隊のメンバー
はい、
っていうのがまた一癖も二癖もあるメンバーということでね。
そうですね。実際の地震の時ってああいうメンバーが集まるのかなっていうのは甚だ疑問なんですけども、
まあ、特にやっぱりそこでひときわ輝いてたっていうか、うん、まあ目立ってたのはやっぱりその女性の、
うん、あ、はいはいはい、
小頭ひろみさんっていう人が、うん、でね、まあ、その人は巨彩隊が設立する前に、まあ、ちょっとその、うん、なんていうのか、その役職がまだ代理、課長代理やったかな、はい、なんかっていう、うん、人材だけど、まあ、ただ、いろいろ詳しいからということで呼び寄せられて、うん、
はいはい、
で、まあ、一応その、この、巨体不明生物が再上陸したら、うん、まあ、その、再上陸じゃないや、その上陸する可能性があるかどうかって問われたときに、専門家は要はこれだけ体が大きければその海から陸に上がった時点で自重、つまり自分の体重がまあ重いからそれによって潰されるっていうね、
うん
うん、で、まあ、地上に上がった時点で死ぬから、うん、まあ、上陸の恐れはないと言った時に一言、まあ、お言葉ですが、まあ、すでにもう自重を支えられる状態にあると考えられますっていう、まあ、提案をしたりとかね、あとその動いてる映像を見る限りその足が見受けられるということによって、まあ、要は這いながら前進する歩行が可能やと、ことが推測されるって言ってちゃんとアドバイスを出すんですが、それがまあ、はい、ことごとく、
うん、
何言ってんだと、
うん、
そんなはずあるわけないだろうっていうことに蹴られるわけですね。だけどそこの発言が、うん、的確に的中しているということで巨彩隊のメンバーに加えられて、うん、でそこでもやっぱりね、ゴジラがどうやって活動しているのかという疑問が出たときに、これだけのエネルギー、うん、を必要とすることが可能であるっていうことは、うん、もしかしたら、まあ、核分裂を、うん、まあ、その体内で起こしてるんじゃないだろうかっていうことを言ったときに、誰だっけ、安本若い男の子、
ね、役者名なら高橋先生、
そうそうそう、
うん、
まあ、ちょっと半笑いでね、
うん、
冗談っぽいですよと、
そうそうそうそう、
ありえませんそんなこと
って、そんなことはってなったんですけどね。
だけど、うん、その子が自分で自分の非を認めるっていうね、うん、こんなのありかよとか、うん、
あれは何、放射線の線量で分かったってことですよね。
なんかこう、そういう、何かがこういろいろ一致したんですよね。
そうそうそう、放射線の線量があれ米軍から送られてきたんでしたっけ、そういうわけでもなくて
中のデータと照らし合わせた時に完全に一致してると、
動いた感じところと完全に一致してて自分の非を認めると、
そうそう、でその時に矢口さんが小頭さんの、うん、説が、まあ、正しかったということですねっていうことを言った後に、なんかこうごめんなさいって言って謝るんです
そうですね。でまあ死の子のやってるまだ解決策、その時にまだヤシオリ作戦の話っていうのは、
あ、いや、その前に、うん、要は凍結作戦、
おーおーおー、あれ
その時は矢口プランっていう、
あ、まだ矢口プランだけど、まだあれは出てたんですよね、とりあえず叩き台みたいなやつは、
そうそうそう、
うん、
まあ、ただその準備をするまでにまだだいぶ時間がかかるっていうこと、うん、
あれは核で動いてるよっていうのが分かったもんで凍結プランが出たってこと
です。そういうこと
です。なるほどなるほど、了解です。これでまあ実際第4形態が出るんですけどね。
そうですね。
うん、でも結局モッチさんの言うやつだと第2形態から今度第4形態になったってこと。一旦退化して海に戻って、
うん、そうそうそう、だから海に戻った時点で、うんうん、まあそのどういう進化をしたんか知らないだけけど、うんうん、まあ。もう一回、まあ、第三形態を経由したのか、わかんないけど、うん、まあ、海の中で、一気に、
第4形態まで、まあ、
身長 118.5 メートルだから、うん、そのこちら第4形態になって再上陸、うん、
はい、うん、はい、で今度はもう、鎌倉からのしのしと
ですね、
うん、どんどんどんどん歩いていって、もうじゃあもう自衛隊の出番ですねということで、それこそラジオ、ガンプラジオでも言ったように、人丸式戦車が大活躍とか、そういった話になるんですけどね。
そうですね。うん、
ちょっとその前にね、僕、一箇所、すごい嬉しかったなと思ったのがあって、
はいはい。
避難を指示してるところに、K のね、消防車が出てきたんですよ。軽トラックを改造した消防自動車が出てきて、
なんか団地の中からのところで、あの、うん、避難してくださいみたいな、ね、
うん、そうそう、あれがもう明らかに消防団の車だったからものすごい嬉しくなっちゃってあーと思って見に来たんだもんね。僕3回も見に行っちゃったんですけどね
え、そのシーンだけ、
そうそう、そのシーンを見たいがために行ったんですよ。もうそれは本当に嬉しかったですね。ほんでまあ、そんなことはどうでもいいんですけども、まあ、とりあえず上がって、玉作戦。
そうそうそう。
玉作戦が決行されるんですけど、まあ、玉川を渡らせないようにするための作戦ということですよね。
そうですね。うん、玉川でまあ、その、防ぐっていう、
うん。うん。ための作戦が玉作戦と。まあ、それこそ自衛隊が総力を結して、やったんですけども、まあ、結果は見事に。
まあ、傷一つ負わせられなかったと。
でまあ、じゃあ実際今度東京駅の付近まで行くんですよね。
そうですね、うん、
はい、でそれから米軍の爆撃でした。で傷を負わせて、そしたら今度ゴジラが放射熱線を吐くと、
うん、
あの景色は綺麗だったと思いません？
やっぱりあの時点でもう夜になってたっていうのが、うん、なんか、まあ、特撮ってといえばやっぱり夜のシーンがやっぱ多いんですよね。
うん、そうですね。
でそれは、うん、日本の特撮の場合は、うん、どうしてもやっぱりミニチュアとかを使って撮影していることが多いもので、うん、
はいはい、
夜の方が、うん、なんていうのかな、そのミニチュアっぽさがなくなるんですよ。
うん、
いろいろその電飾とか、うん、ま、あの窓の光とかね、その、
はいはいはい、
いろいろそのネオンの明かりとかがまあ照らされることによって、まあ一瞬い、まあ、言ったら一挙綺麗になる、画面が綺麗になることもあって、で結構夜のシーンを対応されることが多いんですけど、まあ今回は CG っていうことで、別に昼間のシーンでもリアルに描けるんだけど、まあその時点ではまあその意図的やったのかどうかわかんないですけど、やっぱり夜のシーンにするっていうことで、
はい、
でその一回ゴジラが攻撃されて、うん、その、ね、大陸弾、貫通爆弾っていうのかな、
貫通爆弾ですね、
うん、で、その時に、背びれから、うん、まあ、赤い光が、うん、まあ、こう出るんですけど、それが徐々に、青白くなるというか、うん、紫色に変化していくっていうこと で、うん、でそこで矢口さんがそれを見て、なんだあの光は、うん、っていう形で言うんですよね、
うん、
でそこでちょっとあれとちょっとおかしいぞっていう雰囲気を醸し出して、そこから、口がこうぐわーっと開いて、で一回そのドス黒いと言いますか、もう煙みたいな、うんうんうん、煙なんだろう、そのガスを吐くんですよね、汚い感じのブーっていう
ドス黒い、
うん、
感じので
辺り一面がそのガスというかその煙に覆われて、でその後着火するような形で炎が一気にブワーッと出るんですよね、うん、
その炎がだんだんだんだん青紫色に変わっていって、
でその前にその、あの東京駅周辺のビルとかが、その要はガスが一回ブワッと、
うん、
放出されて、うん、その後着火したから、うん、形になったんで、なんていうのか、ガスに火がつくような形で一気に炎がブワーって広がるんですよね、うん、で辺り一面が火の海になると、
う
で、その後、炎がだんだんこう、なんていうのか、ガスが絞って、うん、ガスバーナーが青白くなるような感じで、うん、だんだん炎が、赤い炎が青白くなっていって、うん、最終的に、あの、ビームというか、レーザーみたいな形になるんですよね。
レーザーになって。
で、それがもう、周りのビルというビルを、
はい、
もう、なぎ倒すという、うん、一刀両断するような
感じ。一刀両断ですね。あの、艦艇のヘリも一刀両断しちゃいましたからね。
あ、そうですね。そこで、まさかの、首相艦艇というか、その、トップが、
う
ん5人ぐらい乗ったヘリコプターが、まあ、総理大臣含め、多分あの榎本明さんも乗ってましたよね。そうそうそう
副官房長官、うん、防衛大臣、
うん、その辺の偉いさんが乗ったヘリコプターが、追撃されるという。で、まあ、生死不明とは、うん、あの劇中では言ってたけど、はいはいまあ、全員死亡。
死亡ですね。
ですよね。あそこ、ねえ、まさか、え死ぬのって思いましたね
思いましたね
だって今まで、まあ、ゴジラ、ね、怪獣映画いろいろありますけど、
はいはいはい、
まあ総理大臣が死ぬシーンなんてなかったですから、
う
ん、
なかったですね
え死んじゃった
本当に死にましたからねまあうんあれはびっくりこいたんですけどね
僕ももう、うん、その時点でまあ要は日本の政治が、
うん
もう崩壊しましたね、
うんうん。止まりかけたんですよね。はっきり言えば。
まあまあ、その、うん、ただ、その日本の政治の情勢っていうのは、その総理がかけても、すぐその後釜が、うん、見つかると、
はいはい、
いうところが日本のいいところだっていう形では、劇中では語られたけど、それも半分嫌味的な部分が含まれてますよね。
そうですね。で、まあ、本拠地を今度、多摩地区でしたっけ？ん？どこだっけか？基地が、艦艇がもう使えないから、移動したとこ、移動した先ってどこでしたっけ？
あ、ちょっと、
うん、
出てこない。
うん、立川だからそこら辺の方に移動して、もう一回再起を図ると。
そうです、
ね。でも結局、巨災隊のメンバーも半分いなくなったんですよね、あれ確か。
まあ、そうですね。
うん一応主要なメンバーは生き残ってたんだけど残りの半分集まよく半分も集まってくれたって言ってたから多分半分なくなったんでしょうねでまあそこの中でもう一度プランの練り直しというかまあなんていうかなんとかプランなんだかあの人あ
そ
こ人
そうそうそう、うん、あのいろいろとまあ話し合っててどっちが先だったかな、核を落とす決定の方が先だったのかな、
うん、同時進行ぐらいじゃなかったでしたっけ、一応と、なんていうか、矢口プランがもう一度通じるかどうかの検討をしているときに、核を落とすよっていう
話、あ、うん、そうですね。うん、
で結局まだ確証が取れない、矢口プランが確証は取れないまま、とりあえずもう進むしかないと。じゃあ、今度、そしたら、カヨコ・アンドアソンが、ん？カヨコ・アンドアソンの持ってきてくれた、なんていうか、牧教授の、
はいはいはい、
ヒントを元に、いろいろ試行錯誤した結果、折り紙を作ってわかるんですよね。
そうですね。
うん、で、それで、ま、凍結プランが、うまくいくという確証が得られたから、じゃあ行きましょうと。で、それで、ね、作戦名を何にしますって言って、最初クソ長い作戦だったんですけど、まあ、ヤシオリ作戦という形で持ってったんですよね。
そうですね。だから、あの時面白いなって思ったのが、その矢口作戦じゃないや、矢口プランっていう名前を提案された時に、矢口さんは名前はともかくって言うんですね。だからちょっとその時点では矢口プランっていう名称に不服は感じてたんだけど、まあまあ、とりあえずそれでいいやっていう風に思ってたんだけど、ヤシオリ作戦っていう名前を命名したのは矢口さんなんですよね。
そうそうそう最初にその矢口プランから今度自衛隊のなんだっけ、国村俊さんのとこに作戦を持ってた時に今度作戦名が変わってたんですよね。
なんか長ったらしい
長いになってて、 じゃあ、ヤシオリ作戦にしましょうという形で。
言いにくいな。
そうそうそう。で、ヤシオリ作戦って名前になったんですけどね。うん、まあ、ほんで、じゃあ、今度、カヤコ・アンダーソンが一応噛みさせろということで、無人戦闘機を用意してくれたんですね、アメリカ軍は。
そうですね、うん。ドローンです。
ドローンですね。うん。それで、まあ、無人攻撃機で、まずは、ゴジラの、放射ビームを使い果たさせて、で、エネルギーが切れたところで、新幹線爆弾と、
一気にそこまで飛びますか？
あ、待って、なんかあります？
あ、その前に、だからこう、その、ヤシオリ作戦を実行するために、うん、その、核が落とされるまでに、何週間っていう、
はいはい、
タイムリミットが決められたんだけど、うんうん、その間に何とかしないといけないっていうことで、
はい、
まあ、いろいろ模索するんだけど、うん、結果的に、何日間だっけ、間に合わないと。
そうそうそうそうそう。
うん、で、そこで、うん、まあ、関係各位に、徹底的に頭を下げる攻撃に移するんです
。そうですね。
攻撃というか、
作戦ですね。
作戦するんですよね。あれがなんかこう、いかにもこう、日本の政治っていう。
で、また、あの人が、またヒルアンドンっぽく見えさせて、実は、そこそこやる人間だったよっていうのを。
農林水産大臣。
そうそうそうそう。
で、一応まあ、総理代理っていうことで。
おのラーメン伸びちゃったよっていう。っていうような人だったんですけど、まあもう頭を下げさせたら殿下一品になったと。うん、で、まあ他にもつてはもう何には何でもつてを頼って、なんとしても伸ばさせて。
あそこがだからなんていうのか、どう言ったらいいのかな、かっこ悪さの中にあるかっこよさっていうの。だって、これがハリウッド映画とかだったら絶対に描かれないでしょうね。その頭を下げるっていう、手法で同意を得るっていうのが、とにかくだからあれはね、日本の美徳というか、まあそのよくその海外の人が評価する ところで、まあそのなんていうのかな、その日本人に対するその礼儀の良さみたいなのがよく取り立たされるけども、それをなんかこう、描いたような感じでね。まあ、とにかくその、なんていうのかな、背に腹変えないっていうか、あれ、なんて言うだろう。なりふり構ってられないっていうの？そんな感じで、とにかくもう、頭を下げてでも、その、原爆投下を、延期させるという、まあ、手に出るわけですよね。
そうですね。
で、それで、まあ、なんとか、
はい、
ヤシオリ作戦実行にこぎつけるというところで、
はい
はい、でそこからは、まあ、要は、自衛隊ももちろん協力するけど、はいはい、基本的に、民間車両を使ってゴジラに攻撃を開始するということでね、はい、まあ、ミサイルとか、まあ、要は、その、タバ作戦ですよね。タバ作戦の時に陸海空すべての戦力を使ってのゴジラのに対する攻撃を、開始したことに対するコントラストっていうのか、まあ、徹底しても戦車も、まあ、一応でもドローンは使ったけど、まあ一応ドローンはゴジラに撃墜されること前提で使いましたからね。
うん、エネルギーを使い果たす。
まあ言うたら誘導作戦
ですよね。そう
ですね。で、それ以外は、まずはその、新幹線爆弾ですよね、最初に。
そう。
で、ゴジラをすっ転ばせて。
そうそう。
で、その後、ブルドーザーと、ポンプ車。
ポンプ車。
まずはそのブルドーザーで動線確保。まあ、瓦礫とかを全部、まあ、取っ払って、ポンプ車をゴジラの近くまで誘導させる。
はい、
で、ゴジラに対して、その、なんだろう、血液凝固剤を注入するための、 作戦に出るわけですけども、あそこで、まあ、重機がアウトリガー展開しつつ、ポンプのあの管を伸ばしつつ走ってるっていうのは、まあ、通常の現場ではありえない光景なんです
けど、絶対にありえない光景ですね。だいたい多分アウトリガーなしで多分動かないと思うんですよ。あの
一応ね、
動くんですかね。
ね、僕もそうやって現場で仕事してるもんで、はいはい、よくラフター車っていうの分かります？うんうん、クレーン車っていうのかな、うん、の、場所を要はちょっと移動するのに、うん、いちいちそのアウトリガーを引っ込めて移動させてまた広げるっていうのが、うん、まあ時間手間がかかるっていうことで、うん、アウトリガー出したまま、うん、そんなに大きく移動はしないですけどね、うん、そのちょっとこの、1メーターか2メーターちょっと動かすぐらいでアウトリガーを出しながら動いてたので、
はいはい、
一応アウトリガー展開して動くことは可能みたいなんですけど、う
ん、でもあんな高速で動きながら
ものすごい高速でしたよね。
動きながら高速のブームの動き
があったから、ブーム伸ばした時点で倒れます、うん、普通は自重というかね、もうそのアウトリガーじゃないや、うん、ブームを伸ばしたら、うん、要はその分荷重がかかるので、
うんうん、
車輪の状態だと転びます、うん、だけど、まあそこは、まあ、
そこら辺はね、もう、
まあ、ファンタジーというか、うんう
ん、まあ、そこまで目くじら開け
て、とにかくもう、うん、要は限られた時間内で早急に展開しないといけないわけですから、うん、まあそういうことも、まあ、見せ場として出しつつ、うんうん、で、一回、
はい、
それでやるんですけども、うん、途中でこちらが、気がつくって、まあ、うん、一瞬ちょっとそう気を失った状態になるんだけど、気がついてもう一回起き上がるんですよね、はい、でその時にも一部そのポンプ車がなぎ倒されて、うん、はい、やるんですけども、もう一回その再度、うんうん、ゴジラをすっ転ばそうということで、うん、今度は、無人列車爆弾、
はい、
在来線、うん、を大量にゴジラの足元に向けて、
はい、
発進させて、うん、まあ、ゴジラの足元に絡みつつ、その電車がね、どんどん爆発していって、
そうですね、
足元を崩して、で、さらに、周りの高層ビルを一気に、まあ、もう爆発させて、
はいはい
はい、もう崩れさせて、うん、ゴジラを、まあ言ったら、
取れなく
生き埋めにするような形で、で再度すっ転ばせて、
はい、
で、もう一回今度残ったポンプ車で、はい、ゴジラの口にまた血液凝固剤を注入すると思う、はい、うん、
それでまあ、2回目でもう動けなくなるのかな。
そうそうそう、うん、一瞬その、うん、完全にね、うん、もう 100% 以上血液凝固剤注入して、
はい、
で固まってるのを確認して、うん、で、その時に矢口さんが一瞬ね、やったかって言うんですよね。
そうですね。
で、まあ、普通、やっぱり、その、フラグというか、うん、やったかっていうセリフを出す時っていうのは、大体やってないんですよね。で、やっぱりそこの場でも案の定、ゴジラがパッて目覚まして、うん、うわーって起き上がるんですよね。
で、
歩き出して、うん、あ、もうダメだって思ったら、うん、ゴジラが、ピキッと、固まるんですよ、うん、完全にこう凍りつくような形で、うん、で、動かなくなると、
はい、
で、もう沈黙、うん、で、あそこ静かでした ね、
ね、
うん、今までのゴジラ作戦だと、うん、まあ、ゴジラが倒されたとかなんかやった時に一斉にこうわーっとなるんですよ、
はいはい、
ハリウッド版ゴジラにもそうでしたよね、うん、なんかこうやったーみたいな形でこうわーっとなるんですけど、今回のシン・ゴジラに関しては、静かに、除去終了、みたいな感じの。
そうですね。
うん。
それで終わった。
作戦を、ヤシマ作戦を、ヤシマ作戦じゃないや、
ヤシオリ
作戦を終了します。っていうことで、シーンとなったとき、あれはなんかこう、まあ言ったら、ちょっといやまあ盛り上がりには欠けるっていうんですかね。あれこれで終わりみたいな感じに一瞬なるんですよね。
はいはいはい。
だけど改めて考えたらリアルだとそうだよねっていう、うんうん、大丈夫、本当に終わったの、終わったっていうことでいいんだよねっていうような、
そう、半信半疑な部分が、
うん、っていうのもあるし、なんかこうほうきるっていうか、 とてもじゃないけど、やったー、うわーみたいな気にはならないですよね。
まあ、犠牲も払ってますから、
犠牲も多いし。
あのとりあえずあの第1回目のクレーン車、ボンクレのシューラーも全滅してるわけですしね。
だから全滅、だから第1弾全滅した時もね、ちょっとこの、やし、あの矢口さんが一瞬こう目をクーッとこう苦みを噛むような形でね、一瞬ってなるんだけど、すぐにこうやってこう、の気分を切り替えてみたいな演技が入って、あの演技はもうすごいなと。だってあの要はあれなんていうの、防寒着じゃないや、なんだろう、要は放射能を防ぐあの何服とかヘルメットとかね、要はもう目だけしか出てない状態ですよ。だからあの目だけで演技してるっていうのが、
それであからさまにわかる感じを持ってったっていうのは、
あの辺ね、僕ちょっとあのやっぱりヒーローもの好きなんですけど、ヒーローもののね、あのヒーローものってほら、あのマスクしてるじゃないですか、で表情一切見えないけど、それでこの喜怒哀楽表現するじゃないですか、
はいはい、
でまああの日本は伝統的にあの脳とかそういう、あの要は
見えとか
顔とかを、まあ仮面とかそういうお面で隠してるけども、その身振り手振りで、感情を表現するっていう芸が昔からあるっていうこともあって、はい、割とああいうその目力だけでその喜怒哀楽を表現する演技っていうのが、
はいはい、
あーとかあって、あのちょっと僕の感動ポイントではあったんです。
まあ、それが終わって今度、ヤシオリア作戦が終了して、カヨコ・アンダーソンとイチャコラして
イチャコラっていうか
まあお話をして、で結局あれはもう次動いたら、もしゴジラが動いたらまた同じような作戦をするってことでいいですかね。
いや
それかもう過去が落ちちゃうのか、
まあだから、うん、まあ今後のゴジラの、結局だから凍結はしてるけど、今後どうなるかは分かんない状態で、まあカヨコ・アンダーソンも、もう一度ゴジラが動き出したら、このその時はもう何時間後にもう核、熱核爆弾がもう発射されるっていうことを言ってたので、だからあの辺は、要はもう福島第二原発のまあイメージっていうんでしょうかね。だから今原発沈静しているけども、今後大変だよみたいなのも含めての意味っていうことで、まあそのゴジラはまあ凍結しているけども、なんていうのか、その完全にもうロストしたわけじゃないんで、今後もゴジラと日本は付き合っていかんとあかんと、
はいはい、その中でも希望はあるんですよね。とりあえずゴジラの副産物で確か新物質だかができた、見つけただかっていうことになってたんですよね、
最後に。そうですね、
まあ、そこら辺が希望かなっていう部分で終わるっていう形になる。
あとは政治的な面で、まあその、まあ農林水産大臣、総理大臣は、まあ辞職すると、
はいはいはい、
いうことで、この一連の、騒ぎが終わったら、まあ解散総選挙だと、はい、いうことで、また名前が出てこない、竹野内豊が、まあせっかく、崩壊した政府、だから、うまくいくように、まあ、作り直すよという言い方をするわけですけども、あれもだからちょっとこう皮肉めいた、すごいなんていうのか、一見するとなんか冷たいというか、まあその亡くなったそのことを逆手にとって、まあ、都合のいいようにやっていくのかっていうのもあるんだけど、政治家としてはやっぱりそういう考えになるのかなっていうところの、 その今その場の感情論を言うんじゃなくて、先を見据えてる発言という意味では、いろいろこう意味があるんだろうなっていうような、とにかく全編通して、なんていうのかな、一言一言に意味があるっていうか、考えさせられるというか、深みがあるっていう、ところで、だから、僕は正直一回見たときは、あれっていう、なんかいまいちこう盛り上がりに欠けるなっていうような印象があったんですよね。で、それでもし終わってって周りの評価も高くならなければ、僕はゴジラ、その新ゴジラの総、評価っていうのは大体まあ70点前後、ぐらいだろうなと思ってたんだけど、その後のそのいろんな人の解釈とか、なんだろう、その評価、そのええところも悪いところも含めて、いろいろ、ちょっと観察したところ、まあなるほどと、そういう意味があったのか、まだそういう考え方もあんのかみたいなね、っていう点でもう一回見に行って改めて、なんていうのかな、その、見た目のインパクトじゃなくて、はい、ちょっとその、一回目見たときは前情報なしで見たので、まあ、冒頭のね、例えば第二形態のゴジラが現れたときに、
はいはい、
あれとかって、あれはなんだ、こう新怪獣かと、今回はそのゴジラの敵は現れない言ってたけど、はい、なんだ、やっぱり、別怪獣も出るんだみたいな感じで一瞬思ったけど、実はあれはゴジラの、進化する前の姿やっていうのがあって、まあ、そこの意外さっていうのかなっていうのもあるんだけど、あのデザインの、まあ、そのどうなのっていうところ、だから、怪獣映画っていうのは、その基本なんていうのかな、つぶやや英二がゴジラを最初に撮った時からの暗黙の了解みたいな形で、
はい、
気持ち悪いデザインにはしないと、なんかこうどういうのかな、奇形っていうのかな、例えばもうその目がないとか足がないとか手がないみたいな、一種ちょっとこう不快感を感じさせるようなデザインにはしないっていう、のがあったんですよ。だからゴジラのデザインもかなり検討されて、最初はもうケロイドみたいな、要は放射能、原爆によって誕生した生物っていうことで、ケロイド状の、デザインが考案されたらしいんだけど、それはあかんと、やっぱりその被災者を連想させるようなデザインはあかんということで、もう、それが白紙になっていろいろ検討されて、まあ恐竜、に、まあ、その、なんていうのかな、原爆の雲って、あれなんていうんだっけ、
何ですか、
その原爆を落としたとき、爆発したときには、
キノコ雲みたいな。
キノコ雲、が、を、合わせてデザインしたらしいっていうね、
はい、
まあ、いろいろ話もあるんで、だから、ゴジラ第2形態、第3形態を見たときに、ちょっと気持ち悪さがあったから、とかで、このデザインは怪獣としていいの?というような、
はい、
違和感というよりも気持ち悪さっていうのがあって、それでちょっと、わー、庵野さんやってくれたな、みたいなのがあったんだけど、
最初見た段階で。
そうそうそうそう。それも、なんていうのか、周りの人が、第二形態かわいいみたいな、鎌田くんかわいいとかね、品川くんかわいいみたいな。
あれは気持ち悪かった、俺はあれ。
あれ、そうなのかなっていう気になったっていうのかな、でやっぱり2回目見に行った時はもう1回見てるから、なんかこう素直にスッと受け入れられたっていうのもあったし、まあそんな形で、あとは、僕はその1回目2回目僕も3回見たんですよ、
はいはい、
で、見るたびに、劇場をまあランクアップしたっていうか、一回目見たときは普通の 2D の、映画で見て、二回目は 4DX で見たんですよ。で、三回目は IMAX で見たんですよ。ごめんなさい、逆。二回目が、IMAX で見たんですよ。はいはい、で、三回目は 4DX で見たんですよ。で、なんていうのかな、 2回目見たときは、うん、その1回見たということである程度頭の中に情報が入った、うん、上で、見たのですんなり見れたっていうのと、画面がでかい、うん、音が迫力があるっていうことで、うん、要は2回目見たときにちょっと前だったら評価が上がったわけですよ、うん、で3回目、うん4DX で見て、うん、シートがもう僕ね、ちょっとこう、ガタゴトって軽く動く程度かなって思ったら、うん、結構あれ揺れるんですよね。ジェットコースターまでとは言わないけど、うん、結構グワングワン動いて、僕は映画見てた時に、うおーとかって、一瞬また声を上げてしまったぐらい、結構揺れるっていうのがあって、で、やっぱり鎌田くん初めてって、うん、現れた時なんかもうかなりもシートグワングワン揺れて、うおーってもう声が出たぐらい、うんっていうのがあって、やっぱり3回目見た時にもさらにこう、うん、レベルが上がって、今、やっぱり85点ぐらい。
あ、本当ですか？それでも85点。
あ、っていうのも、やっぱり僕は、過去一連のゴジラ映画ほとんど見てるっていうこともあって、うんうん、で、やっぱりその中、ゴジラ映画だけじゃなくて、うん、そのガメラとかもね、うん、まあ平成ガメラとかも見てて、結構だからいろんな、点で、まあ、オマージュされてる部分があるんですけど、僕の場合は、その、オマージュ、どこから、これをオマージュ受けてるなとか、なんていうのかな、例えば、その、血液凝固剤っていう展開に関しても、過去の、ゴジラ映画でも結構そういうのがあったんですよ。血液を、まあ、固めるとか、うん、逆にその、バクテリア、なんだろう、うん、ゴジラ対ビオランテっていう映画で、まあその、なんていうのかな、一応、スーパー X2 っていう、まあ化学兵器、超化学兵器みたいなのは出るんだけども、基本ゴジラを倒すのは、甲殻バクテリアっていう、要は核を無効化する、バクテリアを体内に入れることによって、ゴジラの核エネルギーを、まあ、低下させるとか、あとは、まあそういう、なんていうのかな、その、まあ、結構そういうゴジラの核エネルギーを無効化するような攻撃を、加えたりはしてたわけですよね、はいはい、ゴジラの体温を下げるとか、うん、で、そのなんていうのかな、やっぱりこう CG っていうか、まあ、合成の迫力とかも、うんはい、まあ、昔は今ほどそんなにね、うん、技術が、
はいはい、
高くはなかったんだけど、うんうん、高くないなりの迫力っていうのがあったもので、でそれに比べてっていうのもあって、まあ、なんだろう、正直なところ、その100点満点はつけたくないっていうのもあるんですよ。っていうのも、ゴジラ、シン・ゴジラに100点満点つけちゃったら、じゃあ、他のゴジラ映画はどうなのっていうことに僕はなるんで。だから僕も実質じゃあ、モッチさんにとって何が100点満点のゴジラ映画ですかって聞かれたら、うんうん、正直100点満点のゴジラ映画はっていうのは今のところないんですよ。
うん、
だから僕の中ではもう限りなく90点に近い85点ということで、あ、まあゴジラ映画の中でもかなりの高評価ではあるわけですけども、うんはいはい、でもやっぱり新ゴジラがじゃあ自分の中で一番かっていうと、うん、
そうでもない、
そうでもなくって、うん、僕の場合はやっぱりゴジラ対ビオランテとか、うん、あとは、GMK、ゴジラ、モスラ、キングギドラ、
うん、
金子監督が撮ったやつとかも、やっぱり高評価ではあるし、
うんうん
まあ、ゴジラ以外、でも平成ガメラ、
うん、
なんかゴジラ対レギオンとか、もう本当に、好きなので、うんうんまあ、そういうのも含めての、まあ、評価っていうことなんですよね。
はい、ところで、かよこアンダーソンはどうでした？もっぱら、ま、今、ちまたの噂のかよこアンダーソンはどうでした？
そうですね、うん、まあ、正直、ちょっと他の人がかよこアンダーソンパタースンを、うん、やってみたらどうなるのかなっていうのは見てみたい気はしますね。うん。うん、だから、あえて、あそこで石原さとみさんを起用した、理由は知り たいなとは思うんですよ。
あ
かよあと石原さとみさんは、うん、あの特技監督の、
うん、
あの人、
なんでか
出てこない
樋口
真嗣、あ、そうそうそう、樋口真嗣さんが、うん、推薦したらしいんですよ。うん、でも樋口さんは、進撃の巨人実写版で石原さとみさん使ってるし、うん、まあ綺麗どころではあるけど結構はっちゃけた演技もできますよということで、確かに、なんだろう、それっぽい演技はあったんですけども、うん、なんかやっぱりこうなんちゃって外人っていう印象は未だにちょっと拭えてない部分があるので、いろいろだからあるんですよね。その日系三世っていうことで、日系三世っていうことはやっぱり日本人の血っていうのはあんまり濃くはないはずなんですよね。
う
ん、日系二世だったらまだわかるけど、日系三世って言ってたから、ん？っていう感じ。だから、どうなの？おばあちゃんが日本人なんですかね。
そうそうそうですね。
おばあちゃんが日本人だけど、うん、お父さんとお母さんはどうなの？
お父さんとお母さんは多分日本人じゃなくて。
日系三世っていうことは、おばあちゃんは日本人だけど、そのおばあちゃんの血を引いた、う
ん、お父さんかお母さん
が、お父さんかお母さんと外人が結婚して、さらにその子供っていうことなんで、日本人の要素はかなり薄いはずなんだけど、
うん
うん、まあ、石原さとみさんでしょ、うん、
まあ、覚醒遺伝ってこともあるんだけど。
ああ。
まあ、そこら辺は抜きにしても、まあ、ただ、
もうちょっとだからリアルな日系三世、もしくは、二世の、あの、役者さんを使ってほしかったような。
喋、ね、り方で言うと、なんだか、昔よく、筋肉系のやつで出てきた。なんでか。名前出てこない。
ケインコスギ。
そう。ああいう喋り方になるんじゃないかな。
ケインコスギは2世ですよね。
うん、2世
です。2世だけど、あれですよね。
うん。でも3世になればもっとあんな感じになるんじゃないかなっていう。
ですよね、うん。
まあちょっと石原さとみの喋り方がおかしいって言うんでも、まあ破綻しちゃうからね、日本語で喋んないと、物語的に。
いやー、どうなんだろう。
わかるようにさせないとできないから。喋ってる内容を
伝わればいいんじゃないのかな。だから、うん、あのあそこだけが要は、うん、要はその、うん、なんていうのかな、極力リアルを描いてたじゃないですか、うん、まあゴジラが出てくるっていう非日常以外は、うん、極力あのリアルにリアルな世界観を描いてたから、うん、
はい、
なんだろう、あのあそこだけ一昔の昭和のゴジラ映画をちょっと彷彿させるっていうか、うん、あの昔のゴジラ、例えばゴジラ対、うん、モスラじゃないや、うん、昭和だからモスラ対ゴジラか、うん、とか、あとキングコング対ゴジラの時は、その外国というか、なんだろう、南の国の、うん、なんだろう、原住民っていうのかな、いわゆるそのインファント島とか、うん、あのなんとか党の原住民みたいなのが出てくるんですけど、みんなあの黒塗りした日本人なんですよ。でそれがもうなんていうのか、どこの言葉かわかんない、うん、外国語っていうのが、その現地の言葉を、うん、まあ、喋って、外国人を演じてるっていうのが、まあ、定番というか多かったんですけど、まあ、その時の感覚、なんちゃって外国人を演じる日本人みたいな、あのね、平成になって作られた、ゴジラ対、キングギドラかな、
うん、
まあ、要はその日本語が堪能な外国人が、うん、まあ、外人役っていうか、うん、まあ、未来人役みたいな形で出てくるシーンがあったんですけど、あれでもやっぱり違和感を感じたぐらいなんで、どうなの、やっぱりその辺の日本映画、まあ、なんだかあの日本、例えば逆に、ハリウッド映画でも明らかに、あの中国人とか、あとはそのフィリピン人みたいな人が日本人を演じてると違和感感じるじゃないですか。そんな感じ。
あ
っていうのはやっぱりちょっと拭えない部分はありますけど。
わかりました。まあ僕的には100点だったんですけどね。
ああ、うん、というとどういう点が？
ね、面白かったからです。
面白かった。
僕は話が面白ければ全部100点なんですよ。 で、まあ、100点で言うと他にもいろんな映画があった中で面白かったから100点になるんですけどね。例えば言えば、あの、マッドマックスなんかも僕の中で100点なんですよ。
はいはいはい。
怒りのデスロード。
うん。あれも人気がありましたね。
う
ん。
ああいった面白いものであれば僕は100点で。話が今回は特に面白かったから。あと消防団が出たっていうのもあって。
え、でも、それ石原さとみさんとなんか関係が。
石原さとみさんは僕の好みなだけです。
ああ、そうですか。
うん、そう。僕は好きなんですよ。石原さとみが。大好きなんですよ。
まあ、じゃあ、良かったです。
良かったです。うん、ただ、隊長さんが、今回メールで紹介できないんですけども。
あ、しましょうか。
しますか。お願いします。
じゃあ、せっかくなんで、体調の悪い隊長さんから、うん、今回のゴジラ会に関する、
はい、
メールをいただいてますので、紹介したいと思いますけども、はい、ちょっと待ってくださいね。老眼で。
おじいさん？
おじいさん。読みます。
はい。
中近東ラジオの皆様、こんばんみ。すみません、二人しかいないですけど。
こんばんみ。
こんばんみ。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。
いつもありがとうございます。
今夜、かっこ今、収録してるって、ちょっと違うんですけど、う
ん、ごめんなさい。ごめんなさい。
ゴジラ、ゴジラ、ゴジラ、新ゴジラはいいぞ。今のところ、3回見に行ったぞ。
お、一緒だ。
でも、石原さとみは、かよこアン・パタースン役を引き受けて欲しくなかった。ヤシオリ作戦開始で宇宙大戦争の曲が流れ始めた時はマジ泣きしました。
はい、
新幹線 N700 系爆弾や無人在来線爆弾をぶつけるシーンはかっこいい。
うん、
本文に、本編に全く関係ないのですが、エンディングの、週終わりの文字まで、再現してたとは思いませんでした。以上、隊長でした。ということで。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございました。
でも、隊長さんダメだよ。石原さとみは、最高ですよ。ちょっと、あ、そう、在来線爆弾で僕ね、一個あったのが、
はい、
在来線の、あれ、客車使ってるじゃないですか、電車を。
はいはい。
なんでコンテナ車使わなかったんだろうなっていうのは疑問だったんですけどね。貨物車。
東京駅って貨物車入る、
うん、あります、入ります。在来線は全てもう、あの、貨物線が入れるようになってるんですよ。
はいはいはい。
あの、多分、山手線もループしてるんですけども、多分、補修点検とか新規、新造した電車を入れるところがあるもんで、そういったところで、全ての路線は繋がってるんですけど。
へぇ
ただ、カウンテナに爆弾積んでそのままぶつけちゃった方がいいんじゃないのかなって、楽なんじゃないのかなって思ったんですよ。
あ
そう、客車にわざわざ、電車の中でわざわざ爆弾をエッサエッサエッサって積み込むより、もう初めからコンテナに入れてフォークリフトでドンドンドンって客車、あの、コンテナ車に乗っていった方が手っ取り早いですよね。
それはあれかな、うん、エヴァンゲリオンでやったからかな。
ああそうか。
エヴァンゲリオンはコンテナ車ではないけど、
う
ん、その貨物車を使って使徒を攻撃するっていうシーン描かれましたよね。
そう、あの、運搬とかも全部貨物車ですね。エヴァの運搬とかも貨物車使ったから。
いや、それとは違う見せ方をしたかったっていうのもあったのかもしれないし。
まあ、在来線を使いたかったんだろうなっていう。
だから、要は、その、一つじゃなくて、いろんな在来線使ったでしょ。あれ僕、ちょっと鉄道とか詳しくないんでわかんないですけど、結構東京駅に乗り入れする。
うん
なんかいろんな在来線の車両を使ってましたよね。
う
ん、
そうあの辺在来線でいうと山手線、京浜東北線、東海道線か中央線が今東京駅に走ってるんですけども、
うん、
で京葉線は全部地下に走ってるから、
あうん、
ディズニーランドに行くやつね、
はいはいはい、
あれは全部地下なんだから。
そういえばあの品川くん出た時にあの赤い電車が、
は
い、
あれは京浜東北線です。
ああそうか、
うん、あれは私鉄なんですよ。
うん、あれあのね、うん、一作目のゴジラ、あの、初代ゴジラの時も出てきたらしいですね。
うん、
あの時は、要は、あの、京浜東北線をゴジラ口で加えて、うん、こう、
あ、ごめん、
電車を口で加えて、
京浜急行、ごめん、
京浜か。
京浜急行線。
京急か。
京急。
うん、を、こう、口でくわーって加えて、ペッと投げつけるっていうシーンがあったらしくて、うん、
今回も京急。
今回もなんか、
そう。止め回ってましたね。
バーンとか言って、犠牲になってましたけどね。うんだからあそういう点では、まあうん、その鉄道不安からすれば、うんうん、どうだったのかなというのはちょっと気になるところではありますよね、うんうんまあ、もうちょっと あーして欲しかったこうして欲しかったというのはいろいろあるとは思いますけどもね、うんうん、
それでも、まあ、 結論から言うと良い映画だったなっていうのは、見て本当に損はなかったと思って。でもいいな、都会は、モッチの話を聞くと都会はいいなと思うのが。
なんで
ん、あの、IMAX と 4DX があるっていうのは、もう静岡全然ないから、2D しかないから。
まあこっちもその名古屋の方まで行かないとないんですけど。
あ、それでもあるじゃないですか。
まあまあそうですね。
それがもう羨ましくて、羨ましくて。
まあいろいろ語ってきましたけども、はい、最後にじゃあ、まとめとしまして、まあ今後、またこのゴジラの続編とかが、もしできたら見たいと思いますか？
見たい半分、見たくない半分。
とりあえず、シン・ゴジラとしては、まあこの、シン・ゴジラっていう作品で完結してほしいところではありますよね。で、またあの、違うゴジラ、要はアナザーゴジラみたいな形で、またその、監督さんなりのゴジラを見せてほしいとは思うけど、一回このやっぱりシン・ゴジラがあるから、今後のゴジラっていうのはやっぱりそれを超えないといけないっていう点では、難しいだろうし、逆に、最低レベルっていうのがもうシン・ゴジラっていうので設定されると、今後は、それを上回るゴジラをこの見れるのであれば、またこう作ってほしいなとは思いますね。
はいはい、なかなか難しいんだろうなと思うんですけどね。
一応今後の展開としては、うろぶちげんさんが、その、まどかマギカの脚本書いた、うろぶちげんさんが、CG アニメ、実写じゃなくて CG アニメ、つまりあの人間とかも全部ひっくるめて CG で描かれる、言ったらまあアニメーション
のゴジラ
を作るっていうこと、日本で作るっていうことと、あとはそのハリウッドのゴジラの続編が、作られるっていうことで、それも、このね、ハリウッドはハリウッドで、やっぱり、その、なんていうのか、エンターテインメントとして、要は、お金を、の書き方が違うから、日本とはもう10倍、20倍違うから、その迫力のある映像を楽しませてほしいとは思うし、できればそう、やっぱり日本のゴジラをリスペクトしてほしいというのもあるんで、あまりにもね、その、例えば、モスラとかキングギドラも出るらしいけど、日本のモスラとキングギドラからあまりにもかけ離れてしまうと、ちょっとがっかりっていうのもありますしね。
キングコングとゴジラ戦うっていう。
は、その後にまたなんか作られる。2020年以降かななんか言ってますけども。その、前世小戦みたいな形で、今度はキングコングがまた、2017年かな ?8 年だったかなの公開で、なんか今作られてるらしいですけどね。ゴジラに合わせて、サイズアップっていうんですかね。かなり巨大になってるらしいんで、ちょっと楽しみにしてるんですけど。そんな感じで、
はい、
また今後の展開もね、注目していきたいと思いますんで、今回はありがとうございました。
サンタに無事着きました。
実はもうとっくに着いてたんですけども、
クロスロードの目の前に今
じゃあそういうわけで、今からクロスロードに向けて、
はい、
突入していきたいと思います。
お疲れ様です。
ありがとうございました。フジモッチでした。
はい、デルデルマチョでした。
さよなら。
バイバイ。